今日はピリピ人への手紙第1章12節から19節です。このところでは福音の前身について語られています。12節を見ますと、私の身に起こったことがかえって福音の前身に役立ったとパウロは言いました。私の身に起こる、何がパウロの身に起こったのか、それはイエス・キリストを述べ伝えるということで投獄されたということであるわけです。ところがそのことが役に立っている二つのことがあります。一つは13節のところに、親衛隊の全員と他のすべての人たちに明らかになり、何が明らかになったのか、それはイエス・キリストの福音、救いがこの親衛隊の人たち、そしてまたそれに関連する人たちに明らかにされた。この親衛隊っていうのはカエザル、皇帝を守るための特別の兵隊たちであるわけです。ですから普通はそういう人たちに接触するっていうことは非常に難しいことであるわけです。しかも投獄されている。しかしそのことがなんと親衛隊の人たちに福音が伝えられるということになったわけです。まあおそらくパウロはローマ市民としてのその権利を持っているというわけですし、まだ判決は下っていない。そして彼はカイザルに上訴すると言ったわけです。そしてやがてはそのカイザルの前に立って判決を受けるということになるわけですから、そういう権利が与えられていて、この親衛隊の人たちと接触する機会が与えられたのではないかと考えられるわけです。おそらくはその親衛隊の中になぜ彼のような人物が捕らえられて、そしてなんで彼はカエザルにまで上訴をしたんだろうか、もう普通に考えたらそんな何か人の考えの議論のことでそこまでやる必要はないじゃないかっていうふうに思った人もいるだろうと思います。まあ興味半分で彼に話しかけて聞く。しかし彼は喜びと感謝に満ちあふれて、このイエス・キリストの救いをこの親衛隊の人たちに語っていったんではないだろうかと思います。そしてそれを聞いた人たちが救いに預かっていく。まあ彼は手紙の中でカイザルの家の人たちによろしくっていうふうに書いているわけです。ですからそれはもう本当に驚くべき神様のこの宣教の用い方の一つであるということがわかります。そしてもう一つのことは、14節にこのパウロを支持している兄弟たちがなんとこの投獄されることでこの主にあって確信を与えられたとあるわけです。だからたとえ迫害されても、また困難の中にあっても、それでも福音は伝えることができるということをパウロは実証したということです。まあ私たちは普通苦しいことがあるともう本当に悲しんだり、そしてまたもう落ち込んだり、そういうようなこの否定的な状況に陥ってしまうんではないかなと思います。しかし彼は18節のところに、私はそのことを喜んでいます、そうです、これからも喜ぶでしょうというのがこのパウロの生き様だったということであるわけです。これは一生懸命努力して喜ぶということはできません。それはまさに聖霊が働いてくださり、彼を励ましてくださることによって彼は喜ぶことができたということであるわけです。逆境の中にあっても彼の信仰は衰えなかった、変わらなかった。それが彼のこのイエス様から与えられている真実ということであるわけです。そしてそれは私たちにも与えられます。なぜならば14節のところに、主にあって確信を与えられという言葉が出てくるわけです。まあ、この パウロを擁護する人たちは一緒に牢獄にいたわけではないわけです。でそこからもう離れている。でも彼らの心に主にあって確信が与えられる。そしてパウロはその牢獄の中で信仰を証しをしていったわけです。そしてそのことによって彼からこの知らせを聞く人たちが恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになった。本当にこれは素晴らしいことであるわけです。これは決してパウロの力ではなくて、まさにこの聖霊が働いてくださり、彼を心配している人たちにもこの力が与えられ、恐れが取り除かれて、大胆にこのイエス・キリストの救いを伝えていくということが可能となっていったわけです。そしてまたこのキリストが伝えられる中には、このパウロとは全然違う、他に、このキリストを伝える人たちがいたんですけれども、なんとその人たちは15節を見ると、妬みや争いからキリストを述べ伝えるということが出てきているわけです。まあ、これは本当に不思議なことなんですけれども、よく考えてみると、私たちはこの教団教派っていうのがあるわけです。キリスト教っていうのは一つでありながら、もういろいろこう枝分かれしていっているっていう現実があるわけです。しかしそれはやっぱり枝葉のことにしか過ぎないことであるっていうことを私たちも考えなければなりません。一番大事なのはその根幹にあるキリストということであるわけです。私たちはこのキリストのゆえに今生かされている。さまざまな試練もまさにこれはキリストを述べ伝えるということの一つの大きな目的の中にあって、さまざまなことを私たちは体験するわけです。ですから、まあ、15節には妬み争いからキリストを述べ伝える者もいるというふうにパウロは言ってるわけですし、まあ、このことは17節にはこの党派心からキリストを述べ伝えている。まあ、私たちはいろいろ違う教団教派に所属しているわけですけれども、しかしそのことをパウロはどう言っているのか。18節にあらゆる仕方でキリストが述べ伝えているのですからというふうに彼は受け止めているわけです。ですからそういうこの教団教派に分かれて、このキリストが伝えられているということは決して悪いことではない。むしろ彼はそのことを喜んでいますというふうに言っているわけです。私たちはそれぞれ性格は違いますし、好みも違うということがあるわけです。それはもう人間として致し方のないことであると思います。決して私たちはこの全部が同じにならなければならないということはないと思います。根幹はもう一つであるわけですけれども、しかしそこからまたこの木が枝で分かれていくようにですね、またそれぞれのところにおいて私たちはこのキリストを証しをする。まあ、教会にもいろんな人がいるわけです。決して同じというわけではありません。しかし私たちはイエス・キリストにつながって一つである。そしてあらゆる仕方でキリストを述べ伝えるということは大事なことであると思います。ある人は私は喋るのが下手だから文章で手紙を書いて、このイエス様のことを伝えたい。まあ、ある人はもう友達と一緒に話するのがすごく好きだからもうお茶飲みながら話をする。いろいろやり方があると思います。ですから私たちはもうどのような やり方でキリストが述べ伝えられているということにおいて批判をするというのではなくて、もう純粋にこの福音宣教がなされることを喜ぶということであるわけです。そしてこのパウロの投獄されて牢獄の中にキリストを伝えるその原動力はどこにあったのか。それは19節にあなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによってというふうに彼は 言ってるわけです。彼のその背後には多くの人たちの祈りがあった。そしてこのキリストの御霊ってありますけども、これはもうご聖霊のことであるわけです。ご聖霊が彼に慰めと力を与え、そして牢獄の中にあってももういつも喜んでいるということになったわけです。そしてそれは私たちも同じように受けることができます。今はもう聖霊の働かれる時代、もうどんな人の心の中にも聖霊は働いてくださり、また困難を耐え抜いて、そしてまたそれは私たちにも喜びとなります。19節の終わりを見ると、私が切に期待して望んでいる通りに、このことが結局は私の救いとなることを知っているからです。ですからこれはもう神様の御心であったわけなんですけれども、私が切に期待し望んでいる通りにと彼は言っているわけです。彼はもうすべての人たちに福音を伝えたい、もうその思いがあったわけです。貧しい人、困難の中にある人、いや逆にカイザルの身近にいる立派な人たちにもこのイエス様の救いを伝えていきたい、もうその期待望みが叶えられた。ですからこれは彼がたとえ逆境の中にあっても、神様は私の願いをも叶えてくださるということが彼には明らかにされていったわけです。ですから私たちもこういう困難や逆境に遭うということは必ず出てくるんですけれども、要は自分の心が本当に神様によって、この変えられていく、もうこの苦しみが喜び、そしてもう本当にこの絶望するようなことがもう希望となっていく、そのようにまた私たちもそれぞれさまざまな問題がありますけれども、また主によって解決を与えていただき、また喜ぶものとさせていただきたいと思います。